しまなみ風景遺産はい、ということで5月23日土曜日、24日ですね、24日土曜日、午後6時半、しまなみ風景遺産789をお送りしていきます。今日のパーソナリティは、夏の観光準備委員会の春樹と
村田と
亀田です。
よろしくお願いします。
3人であります今日は、
はい、よろしくお願いします。
本日は、以前からこの番組で、宣伝をしてきました、風景作りの学校という、イベントの模様についてお送りしていきたいと思います。その時に参加された子どもさんや親御さん、放送を聞いてくださっている方、ぜひ、番組の方にご意見をお寄せください。
まあ、感想とかね、メールで ね送ってほしいなと思います、ね。はい、
簡単でいいのでお願いします。メールアドレスの方を亀田くんお願いします。
はい、fmbari@789.com fmbari@789.com までお願いします。
お願いします。
まあ、あと明日ね、はるきくんどこ行くんでしたっけ？
明日は波方のお祭りに、まあ、参加してきます。かなり僕たち参加してきてもお祭りやろうな。
祭り嵐のはるき新地が。
嵐ってのがよくわからないんですけれども。
まあその辺の波方の祭りの情報もぜひ持ってる人がいれば。
まあ、どしどしお寄せください。まあ、当日の放送、当日の模様を放送していきますが、浦田くん、亀田くん、率直な感想としてどうでしたイベント？
そうですね、最初かなり不安だったんですけど、まあなんとかみんな楽しそうに解散したので、これ結構良かったかなっていう感じでしたね。僕本当小学生どんな感じかあんまつかめてなかったんで。
そうです、最初わかんないですもんね、うん、元気なのか、なんか陰気というか、なんか内気な子もいると思うので、
はい、
亀田くんはどうでした？
まあ、僕ももうあの風景作りの学校に初めて参加させてもらって、
はい、
やっぱ小学生とこうやってあの地元の街を歩いて、やっぱりあのお互いかなり勉強になったというか、すごくあの楽しい雰囲気ができたんで良かったですね。
お二方から楽しいという意見が聞けました。まあそうです、まあ、この後、まあ、細かい話はしていきますので、まあ、1曲目とりあえず聞いてください。亀田くんお願いします。
はい、スーパーフライで愛を込めて花束をです。
はい、ということで1曲お聴きいただきました。まずこれから、18日に行われました、風景作りの学校の模様について、お伝えしていきますが、と言いたいのですが、僕はちょっと当日参加できなかったんですよね。
ちょ
っと試験がありまして、ちょっとかなり残念だったんですけれども、はい、ということで、まあ、浦田くんや亀田くんに当日の様子を聞いていきたいと思います。はい、まず最初に、まあ、公民館、橋浜の公民館に集まったということだったんですけれども、子供何人ぐらいいたんですかね？
子供は、全部で17人。
そうです、橋浜小学校の子供、まあ、4年生5年6年生中心に17人。
はい、
そうですね、それを17人集まって、それを5つの班に分けて、街を歩いたわけですね。
あ、みんな同じで歩いたんじゃなくて分かれて、はい、なんかコース設定して歩いたんですかね？
そうですね。どんな班があったのかというと、
まあ、亀班だったり塩班だったり、まあ島班だったりっていう。
全部覚えてる？
全部覚えてますよ。全部覚えてますよ。
なんかまあ名前とテーマがちょっと
一致
してるような感じ。
まあでもそのテーマだけじゃなくて、もうみんな大体橋浜を歩くのは変わらないんですけど、ちょっと先生によって話してる内容をちょっと、まあ、塩の話中心だったり亀の話中心だったりみたいな風にして、ちょっと色を変えて歩こうっていう形でやったわけですね。
はい、
じゃあ亀田くんはちなみにどんな感じで歩いたんですかね？
僕はあの亀班だったんですけど。あ、
亀田くんだけに。
はい、
あ、すいません、は
い、いや大丈夫です大丈夫ですよ、はい、で、ヤギ亭、まあ、ヤギ亀亭ということで、
はい、
まあ、ヤギ亀亭がメインだったので、僕たちの班は最初にヤギ亭に入って、まあ、あの大鳴さんの話を、たくさん聞きながら、まあ、ヤギ亭の中をこう初めて入るんで、子どもたちが、まあ、どんな感じなのかなっていうのを、まあ、散策しながら、
まあ、そうですね、ヤギ亭、まあ、以前からはかなりヤギ亭っていうのは言ってるんですけども、まあ、初めての方、はい、初めてお聞きくださってる方もいると思うので、
はい、
ちょっと簡単にヤギ亭の説明をお願いしたいのですが、
はい、まあ、ヤギ亀三郎という人が、はい、まあ、建てたあの家なんですけども、
大正の初期頃に建てられました。
はい、そうですね。 で、まあ、敷地の中に裏山がありまして、でその裏山が裏山で、まあ、亀三郎さんが、まあ、花見をしていたということで、あとは、まあ、庭にこうたくさん石があるんですけども、その石も、まあ、ロシアからやってきた石で、まあ、カニで結構ロシアを行ったり来たり
して、まあ、橋浜の塩をロシアに売りに行って、はい、その帰りに、まあ、カニ、サケ、マスなどを持って帰ってきて貿易をするみたいな形 で、 そうです、ね、結構、まあ、お金があって、それで、まあ、家がなんと20部屋近く
あるみたいですね。
僕らはまあそこまで全部回ってなかったんですけど、はい、子供の反応かなり良かったですね。
かなり良かったですね。まあ、初めてヤギカメ亭に入れたっていうので、なんかこんなになってるんだとか、やっぱ家の中に入った時がかなりみんなハイテンションで、
まあ、なんかあんなに古い家っていうのを入る機会ないですね。僕らも初めて入った時は結構、はい、ああすごいなとか思いながら見てたんですけれども、まあ、大鳴さんがなんかヤギ亭の歴史にとかっていうのも喋ってくれたんですか。
はい、まあ、大鳴さんがちょうど喋ってくれたとこっていうのが、まあ、二重廊下になっていて、まあ、二重廊下といってもちょっとイメージしづらいかとは思うんですけど、まあ、そこで塩を売っていたので、まあ、使用人の人と、あとは、
まあ、お客さんとかが通る道が2つ廊下があることによって合わなくなってるみたいな、はい、完全にまあ商売のための家が、まあ、道側が商売のための空間になっていて、はい、ということでしたね。
そうですね。
あ、なんか家の構造を見るだけでそういうことが分かるっていうのは結構面白いですよね。
そうですね、まあ、あと、まあ、庭もそれに合わせてかなり綺麗でしたね。
はい、
あ、そうか、あの辺なんか庭というか、 なんか裏山っていうのがありましたね。なんか以前見た時になんか後ろにドドンと そびえてたんですけれども、なんかあれ、うん、どんな感じで見た感じ、浦田君どうでした？
なんか庭だけでもかなり広いのに、はい、裏山が本当にこう急な坂で登ってって、その上に登ると海、港が、橋山港が見渡せると、はい、まあ、多分当時は塩田の方も見渡せたんじゃないかなっていう感じでしたね。
そうですね。
亀田君どうでした？
いや、もう裏山、まあ、自分の家に裏山があるっていうだけでもうかなりすごいなっていうイメージなんですけど、
そう、子供たちもみんな言ってましたね。
はい、
すごい、どんだけお金持ちなんぞと。
そうですね。
将来もやっぱ山持ちたいですか、亀田君？
あ、じゃあ自分の山持ってみたいですね。
なんか突拍子もない話になってしまいましたけど、
小学生と同じレベルの発言。
いや、でもこういうところがあれば亀田くん得意のカフェを、風景カフェを出せるんじゃないですか。
はい、今回も出してきました、風景カフェ。
どういった様子でした？受けとか。
いや、受けはかなり良かったですね。今回は、まあ、マドレーヌを、まあ、焼いていって、あとは
自分でですか。
はい、自分で。
21歳の男が、
はい、まあ、友達2人でですけど、
なんか料理のできる男っていいですよね。
関係ない話になってますね。どんな話さんにどんどん突っ込んでください。
わかりました。まあ、はい、ちょっと話を、
で、
まあ、
マドレーヌとメインに戻しましょう。ジュースで、
はい、ジュースで、まあ、みんなをもてなしてあげたっていうんですけども、まあ、マドレーヌが相当好評で、はい、まあ、みんなおいしいおいしいって言ってくれて、
作った会が、気遣ってくれたんじゃないの？
いや、そんなことないじゃん。いや、一回じゃあ今度また作るんで食べてみてください。
あ、ちょ、はい、ぜひご賞味したいと思います。
食べたい人はこちらのアドレスまでとかはないです、はい、
あでも食べたいっていう方はぜひFM バリアットマーク。
ない
ですか。
はい。
まあ、じゃあ、まあ、ヤギ亭の
方を、まあ、本当ヤギ亭は、まあ、子供がみんな普通入れなくて、うん、ヤギ亭の前だけしか通ってないのに、入った瞬間、え、ここ入れるのみたいなことで、かなりみんな本当、まあ、一瞬にして僕らの方にすげえみたいな心が詰まったというか、本当楽しかったですね。はい、あそこは広いし、
やっぱ子供の反応がいいとやっぱ楽しいですよね。うん、はい、で次そのヤギ亭というのを後にしまして、まあ、いろんなところに行ったということなんですけれども、どんなところに行きましたかね。
そうですね、前半は風景歩きということで、僕らの打ち合わせでは矢野亭とか龍神社とか円蔵寺とか、まあ、いろいろ古いものがヤギ亭以外にもいろいろあるので、まあ、あと港ですね、風景という意味では船とか造船の風景とか、そういったものを見て歩く予定だったんですね、前半は。ただ僕の班は、まあ、ちょっとのんびりと龍神社見て港の通りを歩いてっていう間に、あっという間に時間が過ぎましたけど、亀田君の班はどうでした？
僕の班は結構時間通りに回れて、ヤギカメて行った後に、まあ、龍神社行ったり港行ったりっていう感じだったんですけど、港で船の作り方を こうレクチャーしてたんですけど、みんな結構学校で習ってたみたいで、造船もこうやってできるんだよみたいなことを逆にこう教えてもらったりして、
あ、もうそういった教育っていうのが、まあ、あの学校の方でされているんですね。そうですね、
はい、まあ、なんか龍神社の古い説明だとか矢の手がどうだとかそういった説明を僕らが一応しながら歩いたっていう感じで、まあ、なんか橋山の昔のことを知ってもらったりっていう思いがあって、まあ、昔の写真とか用意したりしてね、
はい、
昔の写真ですか。あの僕が一個覚えてるのは教会がありましたよね、昔の写真
で。ああ、そうですね、そのなん、
うん、本町通りですね。
そう、明治か大正の頃のそのやり手の前の通りの昔の写真などもあったので、それを見せたらみんな、すごいみたいな感じで。
そうですね、
それもすごい反応が良かったんです。
なんか街自体はいつも歩いてるからなかなかピンとくるところと、ここすごいんだってピンとくるところと来ないところとあるんだけど、そういう昔の写真だとか、あと塩田がこんなに広がってたんだよみたいな図を見せると、結構みんな面白がって見てくれたのが良かったかなって思いますね。
はい、
これ塩田、昔今日なんか話聞いたんですけど60個あったんでしたっけ。え、40個？
42件あって全部で60ヘクタールぐらいですね。あ、60ヘクタールぐらいですね。まあ、あとなんかそんな昔のものを見せる以外にも、僕の班はなんかこんな感じで歩いたって音があるので、はい、聞いてもらっていいですか。
はい、
はい、ありがとうございます。船とか
船乗りたいです。
若干村上水軍の子孫の方がいらっしゃったような感じですけど乗っ取りたい
から。いや、これはね、あの歩いてて何が見えるって言って、まあ、船とか海とか空とかそういったものがいろいろ見えるっていうのをちょっと風景をちょっとか見てもらおうかなと思って聞いたんですね。
その中でやっぱ船がいいとか空がいいっていう、なんか、
まあ、なんか何が見えるって聞いたんで、何がいいとかかどうか分かんないんだけど、でその後何がなくなったら嫌だとかそういう話をしたりして、ちょっとじっくり見えに見えるものを見てもらいたいなっていう風に考えて、そういうことしたんですね。
あ、なるほど。なんか、まあ、こう歩いていく中でなんかいろいろ説明しながら歩いたと思うんですけれども、なんかこれはというか、なんか力を込めてなんか説明したっていうのはありますかね。
僕はやっぱり亀組だったので、やっぱりヤギ亀亭を、まあ、一番にメインに持っていこうっていうことで、まあ、ヤギ亀亭についてます、大鳴さんと、まあ、まあ僕も裏山に行きながら結構教えていったんですけど、みんなやっぱりヤギ亀、最終的に聞いたらやっぱりヤギ亀亭が一番印象に残っていたっていう風になっていて、まあ、教えてすごく良かったなっていう。
いや、亀田くんの教えがすごかったとかじゃないです。あれはやり手がす
ごい良かったですね。
なんで浦田くんそこでいきなり批判的な。
僕はまあ歌班だったんですけど、はい、まあ、歌の話はなかなか難しかったなっていう感じで、次行きましょう、春樹くん。
はい。まあなんか歌も難しいとあったんですけれども、やっぱりなんかこう実際に体験できる、なんか潮流船のみたいにも乗ったらしいんですけど。
そう、後半はあの船に乗っ、潮流船に乗って、で、はい、まあ、来島海峡の潮とか島とかを見て回ったんですね。
あ、なるほど。なんかそこの反応はどうでした、子どもたちっていうのは。
かなりやっぱみんな船に乗りたいっていうのがあって、結構まあ、いつも見ている、まあ、風景なんですけど、やっぱり船から見る風景っていうのは全然違うみたいで、結構みんな楽しそうにワイワイワイワイしてましたね。
うん、なんかあとその乗る前に島、来島海峡にある島、大島とか馬島とかそういう説明もしたんですけど、意外にそういうのは知ってること知らないこといてい
ましたね。
うん、で、まあ、潮の話とかも結構よく聞いてくれたので、それは良かったかなと思うんですね。
はい、
まあ、でもその後船に乗った時はみんなかなり楽しんで、海面に手を
出して
わずみつきやった仕事が迷惑だった話もあったみたいなんですけど
子供はわんぱくですから ね、
そうですね。
やっぱでもやっぱ船、まあ、さっき今船に乗った時はやっぱ違う風景が見えるっていうのを聞いて、やっぱ、はい、なんて言うんでしょうね、なんか普段見れない地点から見れるっていうのはなんか いいことじゃないですけれども、なんか子供の中にすごく焼き付くんじゃないかなとも思いますけどね。
今日、まあ、ちょっと話を気に入った人は、まあ、船に乗ってる文化っていうのが一個あって、それが今治にとって大切なことなんだっていう話を聞いたんですけれども、そういう面でも実際船に乗れて、まあ、海の目線から島を見るっていうのは結構いいと楽しいと思いますし、まあ、こんな島があるんだっていうのを、まあ、無人島とか、まあ、なかなか行けない島もね、船だったら見えたりするので、 まあ、あとちょうど潮は激しくない時間だったんだけど、そのおかげで腕木式
信号機ですね
の赤いのが点灯しているのが見えたっていうのは、オーナルさんはこれはすごい貴重だって言ってましたね。
なるほど。
あれも世界で一つしかないみたいな感じで、
まあ、なるほど、そういうような体験ができたんですね、
はい、
でそれで、まあ、あの潮流船が終わった後、まあ、公民館に戻ったんですかね。
そうです。それでもう大体4時、1時から始まって5時までの予定だったんですけど、大体4時半ぐらいになったので公民館に戻って、最後の授業という形でしたね。
まあ、最後あ授業を、はい、そこではどういったことを伝えたんですかね。波藤先生ですか。ここは
そうですね、あのお互い、あの僕たちが先生になっていたので、各班で、まあ、机を設けてもらってて、で今日歩いたルートっていうのを地図に子どもたちにあの書き込んでもらって、でどこが一番印象が良かったかっていうのと、その理由を、まあ、聞きながら今回 の, あの風景歩きを、まあ、振り返ってい
た。そうですね。5班半ごとに最初はどこが面白かったみたいな話をして、その後に、まあ、先生、まあ、波藤校長、
校長です、
校長の司会進行で各班順番にね、そこのグループで話し合った面白かったことを発表してくださいっていうことをやって、
はい、
ちょっとその音はちょっとあるので聞いていただきましょうか。
こちらのところです。周りに自然がいっぱいあって綺麗だなと思いました。
なるほど。じゃあここの班も言わなかったんだけど、ジュース飲んだところが一番良かった。恥ずかしがって起こすかった。ここはそこが一番良かった。
うれしいか。
中より町の一つの方が良かったです。なんで楽しかった、はい、なんか
まあなんかこんな感じでね、
はい、
自然がいっぱいあったって言ってましたね。この自然ってのは海のことですか。
海のことだと思うんですけど、まあ、ヤギカメ邸にも結構、うん、あの自然がたくさんあったので、そこのことを結構言ってるのかなっていうふうには。
そうですね、まあ、これは亀田くんの班の、はい、亀班の発表だったんですけど、
はいはい、
まあ、なんか楽しく、まあ、風景カフェも褒めてましたね。
はい、もう
言わせた。
いや言わせてないです。やっぱ自然な感想、自然な感想。
なんか飲み物の話もしてましたけど、はい、なんか飲み物もご馳走したんですか。
あ、飲み物は、まあ、最後僕の班は、まあ、みんな今日よく頑張ったねっていうことで、まあ、ジュースをおごってあげたっていう。
なるほど。亀田君が
優しくてお菓子が作れる男、亀田。これからもよろしくお願いします。亀田君
イメージを買収したということで、はい。まあ、亀田君の班の様子もあるんですかね。
どうでした、亀田君の班全体的に見て。
いやでも結構みんな楽しそうでしたね。あの女の子3人と男の子1人っていう、ちょっと他の班とは違った、はい、あの形だったんですけども、やっぱみんな楽しく、まあ、普段歩いている道なんだけど、やっぱり改めてこう歴史を振り返ると、やっぱみんな楽しいなっていう風に感じてもらってて、班の雰囲気もかなり良かったですね。
ああ、なるほど。で、まあ、浦田君の班もあると思うんですけども。
じゃあ僕の班の音をちょっと聞いてもらいましょうか。
はい。はい、
最後に浦田班の、村上だ。
僕はヤギカメル三郎さんの家に初めて入って、中はとても広いお庭と家が広がっていました。そのことからとてもお金持ちですごく偉大な人だと思いました。これからもこの家を未来に残していきたいです。
お、素晴らしい。おお、未来に残していこうと思った。なんでか。
今まで昔からずっと残してきたから、これからも残していきたい。
なるほど。どうやって残していきた
い。ああ
。これ難しい質問。どう。
みんなで協力して。
はい、まあこんな感じでね、
未来に残していきたい、みんなで協力してっていうことですけれども、なんかすごくいいことが聞けましたね。
これは僕は全く何も言ってないけど、一人でしっかり考えて言ってくれたので、僕もすごい嬉しかったね。最後
いいですね。
なんか結構、まあちょっとちょろちょろしてる子で、まあ結構歴史とかそういうのに興味ある子でだったんだけども、 まあ、そこまですごい聞いててくれたっていうのが分かったのですごい良かったなと思いましたね。
この学校に意味が、意味
というのがあったんじゃないかと。まあ、まだ第1回だけど、なんか実際やり手に入ってすごい感じることがあったんだなっていうのをすごい感、まあ、感動したっていうか嬉しかったなって。
あ、そういう反応があるとやっぱ嬉しいですよね、うん、なんかまあ今回は学校ということで、まあ、学校らしく宿題っていうものが、まあ、あの今日来てくれた子どもたちに出たということなんですけれども、なんか宿題って聞くとここで宿題かよと思いますけど、どんな宿題が、
まあ、完全にみんな嫌がってたね、宿題
は
ね。
嫌がってましたね。
第2回は新聞、今回歩いたこと感じたことを題材にして新聞を書くっていうのが、まあ、ちょっと調べてきてもらってねあるんですけど、その記事を2個考えてくるっていうのがあって、もう1個は昔の橋浜の風景とか様子を、まあ、おじいちゃんとかお父さんとかに聞いてきてねっていうのがあって、もう一個は、
まあ、昔歌われていたあの浜引き歌っていうものの、その歌詞の解読ですね。
浜引き歌、浜引きって何ですか？
浜引きっていうのは、ね、浜っていうのは塩田っていう意味なんですけど、
はい、
で浜引きっていうのは塩田で塩をどんどん、まあ、海水を蒸発させて塩を作るんだけど、その時にこう塩の表面をこうトンボで鳴らすみたいな風にして、まあ、それをどんどん促進させるっていう、そのトンボを引いてるみたいな様子を浜引きっていうんですね。その時に引きながら多分浜子の人たちが歌っていたんじゃないかなっていうのを浜引きっていうんですね。
あ、なるほど。ちょっとここに偶然かな、
偶然じゃない
かな、浜引き歌の歌詞があるんですけれども、亀谷君ちょっと読んでもらえますかね。
あ、はい。朝は塔から夜笹やぶ越えて梅雨で羽織の裾濡らす西条さんか夜小松の殿は綿の桃かや実をふかす竹の切り株よう溜まりた水はすまず濁らず出ずいらずという、まあ、3番前の曲なんですけども、まあ、
それぞれ1番2番3番を班の中で分けてちょっと読んできてっていうか、はい、なんか分かったらいいねっていう感じで出したので、まあみんな聞いてたらよろしくねって感じですね。
そうですね。
じゃあちょっとここで曲いきましょうか。
はい、
亀田君じゃあ紹介お願いします。
はい、僕が大好きな魔女の宅急便から
なるほど。
じゃあ、はい、荒井由実でルージュの伝言です。
はい、ということでルージュの伝言を聞いていただきました。
はい、
亀田くん、
はい、
今回の放送で風景作りの学校というものをお伝えしていきましたが、
はい、
まあ、まとめると、まあ、どんな学校になったのかなっていうちょっと意見を聞きたいのですが、
は
い、
そうですね、まあ、子どもたちも、まあ、学校ということで、まあ、小学校から結構歴史について勉強してきたと思うんですけども、まあ、今回こういう機会を設けてみて改めてやっぱり自分の住んでいる地域の歴史を改めて感じることで、まあ、これからもうちょっとこの地域を良くしていこうかなっていうふうに思ってもらえたんじゃないかなと思います。
で、まあ、学校で学んだものを、まあ、実際まあ、目で見て感じようということですね。
はい、
古田君、まあ、次回からも学校が
まあ、
学校月1回
6月7月と8月と続きますんで、
が、
ま
あ、どんなものにしていきたいですかね。
そうですね、今回、まあ、楽しくできたっていうのが一個良かったことだと思うので、その楽しさとかをちょっと残しつつ、まあ、またどんどん次の展開、まあ、今度は新聞作りっていうことで、まあ、新聞っていうのはどういうことを今まで感じてきてどういうことを伝えたらいいのかっていう考える一つの機会だと思うので、あとそれを行うと。でもう一個は灯籠作りって言って、最後にやり手の中で灯籠のライトアップができたらなと思うので、その最後に向けてみんなで頑張っていこうみたいな雰囲気がちょっと出たらいいのかなって思いますね。まあ、とりあえず、まあ、みんなで僕らと小学生と楽しくでまた学ぶっていう形ですね。
そうですか。まあまあ、次回からまあ楽しく、まあ、そしてまあ学べるようなものにしていきたいと思っていますので、まあ、ぜひ、まあ、放送でこれから伝えていくので、まあ、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
まあ、今後はまあ少し、まあ、落ち着いていくというか、まあ、地元の人にまたインタビューもしていきたいと思いますし、また島並地区を巡った様子も伝えていきたいと思っています。またその成果みたいなものをカラバン、
そうですね、まあ、今回河原版とか第1回の準備とかちょっとバタバタした面があったので、また今ちょっと第1回終わったので落ち着いて、まあ、放送もしっかり練っていきたいなと思いますね。
はい、そのまたホームページも見ていただければぜひ更新もしていきますので、はい、しまなみ風景遺産789と検索していただいて、ご覧になってください。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、
ということで本日は 風景作りの学校の様子についてお伝えしていきました。また来週もよろしくお願いします。
ありがとうございました。
皆さんさようなら。